トヨタ紡織 IR セミナー。この番組は証券コード3116東証プライム名称プレミア上場トヨタ紡織の IR 活動の一環としてお送りします。お話はトヨタ紡織経理財務本部 CFO の鈴木博之さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は12月13日に横浜で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
トヨタ紡織 IR セミナーを進めてまいります。お話は証券コード3116東証プライム名称プレミア市場上場トヨタ紡織株式会社経理財務本部 CFO 鈴木博之さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は桜井英明さんです。ではお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずトヨタ紡織ということでトヨタ自動車といえば皆さん多分ご存知だと思うんですけれども、トヨタ紡織というとさてということをいうふうに思われる方も多いかと思います。その名の通りトヨタ系 のいわゆる自動車の部品というかサプライヤーであるんですけれども、漢字で紡織って書いてありますけど、これ紡いで織るということなので、いわゆる布あるいは繊維を連想されると思います。昔はですね、もちろんこういうそこから始まってるんですけれども、やっぱり繊維産業そう長くは持たず、その後、自動車の部品、今シートがメインなんですけれども、そういうものを作る会社に変わってきているということであります。で、本社はですね、愛知県の刈谷市というところにありまして、ここはトヨタ系 の部品メーカーが集積している市であります。後ほどご説明しますが、トヨタ自動織機さんとかですね、あとデンソーさんとかアイシンさんとか、みんな刈谷市にあります。で、従業員は今海外まで入れますと4万5千人で、自動車シートで、後ほど説明しますが、シェアもそれなりの位置をいただいているという状況であります。で、当社の歴史でございますけれども、左上に写真があります人がですね、豊田佐吉さんといいまして、発明家として有名な方ではあるんですけれども、機織り機をこう自動織機をですね、作って発明されていった方です。その方が一番最初に創業した会社が、当時の漢字で書いてあります豊田紡織ということで、それが1918年のことですので、もう100年以上なんだかんだで、続いてきた会社になります。で、そこからですね、枝分かれする形で一番下にトヨタ自動織機製作所ということで、非常 に名前もちょっと似てる部分もあってですね、よく間違えられることもありまして、実は私どもの本社は刈谷市豊田町1丁目1番地なんですけども、トヨタ自動織機製作所の本社はですね、刈谷市豊田町2丁目1番地ということになっておりましてですね、本当に隣で、ちょっと本社の上の方に上がるとですね、お互い丸見えになってるぐらい のそういう関係にあります。で、そのトヨタ自動織機から枝分かれしたのが、今のトヨタ自動車ということですので、今や売上規模とか知名度では圧倒的にトヨタ自動車が上で、あるんですけれども、トヨタ紡織も実は一番古いということで、トヨタ紡織がなければトヨタ自動車もなかったんじゃないかということでですね、はい。で、ちょっと先走りましたけれども、当社のものづくりの会社なんですが、 何を作ってるかということで、ここにありますけども、車 の、 あの内装関係なんですね。あのシートが一番多いんですけれども、それ以外にもあのドアトリムって言いまして、あの車のドアの内側、内張りっていうんですけれども、あのそこに大きなあのプラスチックのパネルが あるんですが、まあ、そういうものを作っていたりとか、あとこの下の方にありますけども、フィルター類といいまして、あのこのエアフィルターとかオイルフィルターとか、まあ、あの車が走って、まあ、ずっと長く走るためにですね、あのホコリとかゴミをですね、しっかりあのこう回収するような、そういうフィルターがあるんですけども、そういうものを作っています。それからちょっと右下で見えにくいですけれども、この実は車のシートだけではなくてですね、あの鉄道のシートとか航空機のシート、飛行機のシートですね、こういうのもあの手掛けていて、まあ、ちょっと鉄道はすいません、あまりあのうまくいってないんですけども、あの航空機の方はですね、あのいろいろとあの今でもあの発注いただいて、成長している段階であります。でここにあの数字載ってますけど、あの売上の、まあまあ、大体2兆円弱の売上のうちですね、シートが1兆5000億ということで、まあ、7割以上がシートになってまして、次にあのこの内装関係で3000億ぐらいで、残りがフィルター類という、そういう構成になっております。で、まあ、シートとか内装品のですね、あのその業界でのシェアということをなんですけども、あの国内はあのシートもドアトリムもあのおかげさまで1位と、で世界で見ましてもあのシートで3位、ドアトリムで2位となっているんですけれども、あのもちろんこれあのトヨタ自動車、あの車がですねたくさん売れてるおかげで、あの我々、トヨタ紡織のシートもたくさん売れていて、それでまあこういったあの順位になっているということであります。あのトヨタさんの、トヨタ自動車の車のですね、まあ、国内で走ってるトヨタ自動車の車の、全数はほぼ全数ほぼうちのシートになってます。ただ海外はですねそこまでなってなくて、世界全体で平均するとですね、大体7割ぐらい、トヨタ自動車の車の7割ぐらいが当社のシートで、あの扱わせていただいているという状態であります。まあ、先ほどあの社員数はあのグローバルで4万5000人ぐらいというふうに申し上げたんですが、会社数にしますと90社ぐらいありまして、まああのまあどこの大陸、まあ北中南米、欧州、アフリカ、中国、アジアとそれぞれまんべんなくあの出ていっています。あのこれはあのシートっていうのはですね、あの皆さんお気づきだと思うんですけど、非常に大きな部品になるものですから、あの日本でこうまとめて作ってですね、それを全部あの輸出するっていうことになりますと、物流費もがかかってですね、あのやっぱりあの非常に割高になってしまう。ですので、あのこういう大きなものはですね、もともとその自動車の組み立て工場がある場所に早あの進出して、その横でですねシートの工場を建てて作ると、そういうことをやってきたもんですから、まあ、必然的にあのこので、まあ、出ていかざるを得ないというかですね、あのそういうことがあって、結果として今これだけ の、 その海外の、事業所を持つことになっているということであります。でこれは日本の話なんですけど、日本はあの、先ほど申し上げましたあの愛知県、がまあ中心なんですけども、あと九州とか、東北地方にもあのそれぞれ子会社とかの工場を保有していると、そういう状況であります。で、業績なんですけれども、まあ、上が、売上で下が営業利益を書いておりますが、まあ、2020年から見ますとですね、順調に売上を伸ばしてきて、今、まあ、今期の見通しで約1兆9800億円、2兆円ぐらいということで、まあ、5年前に比べるとずいぶん伸びているようにあの見えるんですけども、ちょっとこれずるくてですね、あの2020年というのはコロナの年で、あのコロナの非常にあの、不安定というか先がわからない時で、あの事業も自体もあのみんな縮小してましたので、 この数字はちょっと低すぎるんですね。その前になるとですね、だいたい1兆4000億ぐらい、ありましたので、まあ、実力的には 1.4 兆円ぐらいだったものが今2兆円ぐらいまで伸びてきているというのが実際のところであります。で、営業利益はですね、まあ年々によってこうデコボコしちゃってるんですけれども、だいたい 4% から 5% 近く、この辺が今の、実力になってます。で、ここからはですね、ちょっと我々の将来の計画、成長戦略について、皆さんにご共有したいと思うんですけれども、まあ、目標としてはですね、2030年の目標として売上で2兆2000億、それから営業利益で1500億、これは利益率にしますと 7% ということで、まあ、売上の伸び以上にこの利益を伸ばしていこうという、そういう今計画というか目標を立てております。で、じゃあどうやってそれを達成していくのかということで、まあ、正直私経理の担当なんですが、そのさっきの1500億とか 7% っていうのはですね、まあ、いろいろ計算するんですけど、まあ、そう簡単じゃないということがあってですね、まあ、正直言って本当にいけるかどうか分かりませんけれども、そういう高い目標にチャレンジすることがやっぱり社内あるいは社員のですね、励みにもなりますので、高すぎるといけないんですけど、当然低すぎてはいけないということで、まあ、ちょうどいい、ちょっと背伸びして頑張ればなんとかいくかもなぐらいのところを今目標にしているということであります。で、まあ、どうやってその数字を達成していくかということで、まあ、大きく3つぐらいの戦略 を考えてまして、一つはこの製品軸の成長戦略ということであります。インテリアスペースクリエイター目指すと書いてありますが、横文字でちょっと分かりにくいんですけれども、車の室内全体をですね、扱えるような企業になっていきたいっていうふうに思っています。今は先ほど申し上げましたように、まあ、ほとんどがシートなもんですから、実は車の車内室内は皆さんお気づきと思うんですけれども、インパネもあれば天井もあれば、いろんなこのオーディオとかですね、あとコンソールボックスっていうようなこう入れ物みたいなところとか、あとこう音をこううまくコントロールするそのパネルだとか遮音材みたいなものですね、最近では中が室内が光るようなこうイルミネーションの仕組みとかですね、さまざまあってですね、そういうのをこう全部こうまとめてですね、パッケージとして、企画して開発してお客様に喜んでもらえるような、まあ、そういうことを目指していこうというふうに考えています。非常に難しいことで、そう簡単にはできない状態です。で、これがですね、先日のですね、モビリティショー、に出展しているものなんですけれども、インテリアスペースクリエイターの未来の姿ということで、IC30 インテグレイティッドキャビン2030っていう、こういうモックをですね、お出ししました。まあ、シートの背もたれをこう深く後ろに倒して、そういう着座姿勢でも安全安心に走れるとかですね、そういうのをリラックス&セーフティーシートっていうんですけれども、そういうものをこう考案したり、あとこの車内のイルミネーション、室内に入る音や振動を解析するノイズ&バイブレーション、こういったものをパッケージにして出すとかですね、自動運転とかですね、まあ、ライドシェアとか車がどんどん発展していくとですね、まあ、運転は基本は車に任せるというふうになっていって、逆に車の中で何をして楽しむかという、そういうふうに価値観が変わってくる、もう変わりつつあると思うんですけれども、そういう世界が来るというふうに、まあ、近未来に来るというふうに思っておりますので、じゃあ車の中でみんなで、まあ、運転手ももう運転する必要ありませんので、そうなった時にみんなで 食べるとか喋るとか飲むとか歌うとかゲームするとか、まあ、そういうことができるようにこの移動空間全体をこう、充実したものに夢のあるものにしていくというのが今、目指そうとしているところであります。で成長戦略主に3つと言いました。1つ目が先ほど今ご紹介した製品軸の話なんですが、2つ目はこの顧客軸ということでお客さんの話になるんですけれども、これグラフはですねいろんな自動車メーカーとあとそれ、自動車全体をですね2024年昨年度100とした時のですね伸び率で表現しています。でこのトヨタさんはですねまあ若干落ちるかもしれませんけどそんな落ち込んでいくことないというのふうに予想されてまして、これ私が予想してるわけではなくてですねこの調査会社がたくさんあるんですけれども世の中にはそういうところが出しているものが大体これぐらいになってます。でトヨタさんは、まあ、2030年の段階でも1000万台ぐらいの車は販売するであろうということで、安定的にいくと。で一方でそれ以外のメーカーがですね、まあ、中国系のメーカーも含めてなんですけれども伸ばしていくもんですから全体としてはこれ今109%、108%ぐらいですね、今よりも 8% 伸びるということで、自動車ってまあ昔から車用産業じゃないかというふうに言われてたんですけれども、まあ、この時期に来てもですねまだ安定的に成長できる そういった業種ですということをご確認いただきたいなと思いました。で我々としましてはですねまあ、実際問題今トヨタ自動車向けの売り上げがですね当社の売り上げの9割ぐらいを占めているもんですから、まあ、トヨタさんは先ほどの絵にありましたように安定的に今後もの事業されていくと思いますので、そのトヨタ向けの、我々の仕事はですねそのまんま維持向上させていただいて、それに上乗せする形でですねトヨタさん以外の自動車メーカーにどんどん仕事をですね増やしていきたいというふうに思っています。で現時点ではダイハツさん、スズキさん、スバルさん、マツダさん、まあ、トヨタさんとそれなりにつながりのあるメーカーばかりですけれども、ここに今どんどん発注いただけるようになりつつありまして、まあ、海外だとBMW から今話をいただいています。中国でもEV メーカーとかに受注活動しているということで、2030年にはですねトヨタさん以外の売り上げを2022年に比べて3倍にするというのを目標にしておりまして、まあ、それを成長戦略の2つ目というふうに掲げております。それから成長戦略の3つ目として地域軸なんですけれども、これ先ほどと同じデータをですね今度は車のデータを地域別に並べてみたグラフになるんですが、まあ見ての通りなんですけれども、このインドですね、インドがこれからすごい勢いで成長していくというふうに予想されていて、まあこれはもうどういった予想会社が言っても同じような数字になるんですけれども、まあ3割以上今から伸びていくだろうというふうに見られています。中国もですね非常に大きな市場ではあるんですけれども、もう安定期に入っていくということで、逆に日本はですねまあ、人口もそんなに増えないあるいは減るということで市場としてはまた、落ちていくということですので、我々の成長戦略としましては当然なんですけどインドに打って出るということを考えています。インドにはすでに拠点もいくつかあるんですけれども、これからの5年間のうちに3つ製造拠点を作っていこうと思ってまして、インドってものすごく広いもんですから、北部と西部と南部それぞれ1拠点ずつ作ってですね、トヨタさんも生産増強されますんで、トヨタさん向けの仕事とあと、それ以外のメーカーの仕事をここで獲得していきたいというふうに思っております。 はい、でここからは株主還元の話をさせていただきます。当社のですね、株価の推移がこの折れ線グラフになっていまして、現在というか、先週時点で、2400円弱ということでありました。 PBR ですと 0.92 倍ぐらいで、配当はですね、今期前期もそうなんですが今86円ぐらいですので、配当利回りは3.6% ということで結構これ高いはずでしてですね、トピックスの中でも上位 30% には入っているというふうに思っております。昨年はですね、株価がもっと安かったもんですから配当利回りは 4% とか超えてましてですね、その時は 10% ぐらい上位 10% ぐらいに入ってたんですが、ちょっと株価ありがたいことに上がってきたので、利回りが少し落ちているということでありますが、それでも高い方かなというふうに思っております。で、配当金はですね、こういった推移になってまして、先ほどのコロナの時に少し減配してるんですけれども、それ以外は基本的に増配を続けていて今86円まで来ています。配当成功はですね、営業利益、利益がですね、でこぼこすると配当成功もこうあまり指標としては最近ふさわしくないかなというふうにも思ってですね、DOE で 3% 以上というのをポリシーにしております。で最後に企業スポーツ活動ということでこのシャツを着てきた理由なんですけれども、4つの強化部署、強化運動部がありまして、陸上部、全部紹介すると長くなっちゃうんで、陸上部はですね、駅伝をやってまして、もうすぐお正月、元旦にですね、ニューイヤー駅伝っていうのが社会人の駅伝あるんですけれども、今年も中部地区で、の予選があるんですけど、中部地区予選では優勝させていただいて、全国大会1月1日に向けて今一生懸命練習しています。から女子のバスケットボール部もですね、今1部リーグに所属していて、今はシーズン中、実は今日も試合があるんですけれども、今のところ2位ということで結構頑張ってくれてまして、刈谷市の方で今日も試合があるんですけどね、そういうのを応援しながら、みんなで、従業員、一体感高めてですね、コミュニケーションを取って、こういろんなこう風通しのいい会社を目指す、そういうのにも貢献してくれてますし、何よりこういう自分の部とかのその会社の社員がですね、一生懸命練習して試合でこう頑張ってる姿っていうのは本当に仕事にも我々の本当の実業の方にも励みになるというか、つながってくるっていうふうに思って、頑張ってやってるということであります。最後にこれ参考情報なんですけれども、当社のこのウェブサイトにですね、個人投資家さん向けの、サイト作ってありまして、IR のメールの配信とかサービスもできるようになってます。で、そこには会社の紹介だけじゃなくて、決算の資料だったりとか全部まとめてですね、皆さん見ていただけるように作ってありますので、よかったらまた見ていただきたいと思います。これでですね、私の説明を終わらせていただきますので、何かご質問ご意見等ございましたらぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。いくつかお伺いしたいんですけども、インテリアスペースクリエイターという言葉がありました。そして、将来多分自動運転等々になってくると、その車の室内でのラグジュアリーっていうのがもっとバリュー出てくるというふうに言われているんですが、やっぱりその方向って考えておいてよろしいでしょうか。
はい、そういうふうに思ってですね、室内空間の付加価値をいかに高めるかということをこう頑張って考えているということであります。
そのためにはシートの拡充というのはやっぱり必要になってくる、その他の部分も含めてということですね。
そうですね、シートもですね、今いろんなこう付加価値をつけるようになってまして、マッサージ機能がついているものとか、あとそのシートから温風が出てくるとか、あるいは冷風が出てきて、室内をこう冷やしたり温めなくても、もう体がまず乗って運転手とか乗る人が先にこう快適になれるとかですね、振動が出るとか、あと このヘッドレストのとこからこう個人専用に音が聞こえるようになって、隣の人とは違う音楽が聞けるとかですね、さまざまなあの工夫を今しているところで、いくつかはもう今言ったのいくつかはもう商品になって世に出ています。
ということは、まあ、かつての映画でバックトゥザフューチャーってありましたけども、21世紀の車って、まあ、空飛んでましたけども、そんなような格好で車そのものってやっぱり変化するって考えておいてよろしいですかね。まあ、飛ぶとは言いませんけど、
あの空飛ぶ車もあの開発されてますし、あの飛ぶかもしれないんですけども、あの車はですね、あの電気自動車とか、まあ、いろいろこう変わっていくんですが、あの、やっぱりシートは必要ですし、人が乗るのでこの室内空間っていうのは、あの車がどう形を変えてあの空に行こうと海に行こうともですね、やっぱりあの室内はですね、あのより充実させる方向にあのお客さんユーザーの方はあの求めていかれると思いますので、まあ、そこはあの、私たち室内空間をこうずっとやってきましたので、まあ、これを極めていきたいなというふうに思っております。
そしておそらく自動車車っていうと人が運転するものって、まあ、こうずっと思い込んでますけども、まあ、実際そうなんですけども、これ自動運転になってきて人が運転しなくなった時っていうのは、これはすごい価値の転換で御社にとってはこれフォローかなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、あのおっしゃる通りで、運転手の方もですね、まあ、前を向いてなくても良くなるかもしれません。じゃあみんな後ろ向いて4人なり5人なりで、あの先ほど申し上げましたけど、喋ったり、飲んだり食べたりゲームしたり、あの4人なんでちょうど麻雀できるとかですね、まあ、分かりませんけれども、あのそこまで遊べないかもしれませんが、あの本当未来にはですね、そういうふうにあの車は移動するために使うんじゃなくて、まあ、移動はあの車自体がやってくれるんで、乗ってる人が何して楽しむかっていう、そういうふうになっていくんではないかというふうに考えています。
はい、それとあのお話の中でインドのウェイトが高いなという気がしたんですが、やっぱり上あのインドという市場はすごく今後魅力的と考えてよろしいですか。
はい、そうですね、あの、自動車の歴史をあのこう考えていくとですね、今あの先進国がどんどんどんどんこう飽和していくというか成熟していって、でどんどん開発途上国がこうモータリゼーションを迎えて車が増えていくというのをこう繰り返してきてるんですけれども、まあ東南アジア中国そういうふうに中国東南アジアっていうふうにだんだんこれ今西に行ってるんですけれども、で次はやっぱりインドだろうということで、インドがの次はまだあのちょっと見えてないんですけど、北アフリカっていうところ、まあ、これまた西に行くんですけど、日本から見るとあの今どんどんそういうふうに進んでいく中で、今インドが今一番注目されているというふうに思います。
ありがとうございます。
ここまではトヨタ紡織 IR セミナー、お話は証券コード3116東証プライム名称プレミア市場上場トヨタ紡織株式会社経理財務本部 CFO 鈴木博之さんでした。どうもありがとうございました。
トヨタ紡織 IR セミナー、この番組は証券コード3116東証プライム名称プレミア上場トヨタ紡織の IR 活動の一環としてお送りしました。